時刻は8時9分です。この時間はモーニングゲスト、福岡で活躍するさまざまなビジネスマンをお呼びして、ビジネスポリシー、いろんな仕事のお話、アイデア伺っております。この時間は福岡朝食会の提供でお送りします。今日のモーニングゲストはこの方です。フクロウ不動産販売株式会社の代表取締役でいらっしゃいます、福添健一さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では簡単に福添さんの自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今ご紹介いただきましたフクロウ不動産販売株式会社、代表の福添健一と申します。福岡市中央区の役員の方で、新築の現在マンション販売代理業をやりながら、本年からリノベーションということで、新しく古いお住まいをきれいにして、で使いやすくお客様に合った住空間を提供するような、そういう仕事をやっていく会社でございます。
はい、ということでございますが、リノベーションという言葉が今出たんですけれども、はい、なんか私ちょっとこの前ニュースで、はい、今リノベーションが熱いみたいなニュースがあったんですよ。なんかそのいろんなニーズもあったりもするんでしょうけれども、こう新しい家ではなくて、古い家でもそうやって変えていって、で、コストもこうそこまで高くなく、住環境が整えられるなんていうところ で、
はい、
でこうリノベーションにこう着手する、これまでの筒状の不動産販売からリノベーション部門をこう立ち上げる会社も増えてきてるみたいな話を聞いたんですけど、はい、そういう傾向って福岡もあるんですか。
そうですね、今私も所属してますそのリノベーション住宅推進協議会っていうその会があるんですけれども、
はい、
そちらにどんどんやっぱり新しく会員さんが増えてきてますね。確かに。
なるほどね、これまで逆にあまりなかった理由というのは何かあるんですかね。これまでもあったと、でそれリノベーションという、こう考え方はあったと思うんですけど、最近そうやって増えてきてるというのは、そんだけこう需要が見込めるようになってきたというか、住む人の意識が変わってきたんですか。
そうですね、意識も変わってきてるというか、そういう情報がやっぱり入ってきてるんじゃないでしょうかね。今ね、先ほどもおっしゃってたように、そのメディアでもだいぶ取り上げられてるということですから、そういう言葉が入ってくることによって選択肢の一つにもなってきたんでしょうね。
なるほどね。実際私家っていうのがですね、このマンションも含めて、
はい、
こうどんどんできるっていう話はたくさん聞くんですけど、こうなくなったっていう話ってそこまで聞かないんですけど、実際はできてる家もあれば、なくなっていく家というかマンションとかもその分あるんですか。それともどんどんこう、もう飽和だろう飽和だろうって言いながらもどんどんできてるんですか。どっちなんですか。
確かに、でも作ってる会社さんはまだありますから、私どもそのマンションの販売代理っていうことはできてるんですけれども、どんどんやはり土地は少なくなってるでしょうから、その中でやっぱり厳しいだろうっていうお答えも出てくるんだと思うんですね。ただなんか壊すのにもやっぱり費用もかかるでしょうし、そこにやっぱりよく環境に対しての
配慮
もあるでしょうしね。だからそこを生かすことで、今まではスクラップ&ビルドっていうところなんでしょうけども、生かすことっていうところをリノベーションの協議会の方々は考えて、でその上で街づくりをする、で人づくりをしていくっていうような考えに非常に賛同していってますね。
なるほどですね、そういう考え方で、またその、選択肢としてですね、新しい家を買う、新しいマンションを買うという選択肢もありつつ、古いとか言いますけれども、その分その味があって、もうそれなりに快適な空間になるんだよとか、逆に何年代の建物ってこういう特徴があって、私このパターン好きなんだよねみたいな人が、その情報がこう、ね、浸透していくと、みんなもこう選択肢が増えていいかもしれないですね。
そうですね、やっぱり新築でしたらもうこことこことここみたいな感じの選択肢が決まってて、そこで選ばざるを得ないっていう中で、そこに生活せざるを得ないみたいな、そういうところだったと思うので、もう幅がもう何十パターンもあるんだっていう風に、その方に合った生活ができるっていうのが今の時代に特に もう合ってきてるんじゃないですかね、うん、
なるほどね。私も、まあ、家探すとき本当にこう古いところから新しいところに見たら、
はい、
古いところは古いところなりの間取りの特徴というかパターンがあって、あ、このパターンはこの年代だよねみたいな、ありますよね、はいはい、でも逆にだからこそ間取りが広かったりとか、なんかこういい味が出てたりとかもするんですけど、なんがあるのはやっぱ古くて怖いなとか、
はい、
ちょっとここ汚いなとか、うんうん、壊れそうだなとか、うん、ドアがこの立て付け斜めになっとるやんとか、
うんうん、
そういうところを全部こうクリアしてくれるようであればですね、本当に選択肢広がりますよね、
もう逆にその本当に長嶋さんのようにその今のあの気持ちをあの汲み取って作っていく、古くて もう新しく作っていく、その方に合ったその家族に合った家をマンションでも作れるんだっていうことを2年前に僕も経験して、
どういうことですか作れるというのは。
もうマンションの一室を全部スケルトンっていうんです、まあ、全部もう取り壊して、その状態からも配管からあの設備からキッチンの位置とかもういろんなことをこう入れ替えることによって、まあ、できるところとできないこともあるでしょうけれども、まあ、改めてそう作り直すということですね。そういうことによってリノベーションといって、その方にあってその物件の価値向上をしていくのがリノベーションなんですね。
そうなんですね。結構僕そのまま使わなくちゃいけないものが多いのかと思ってましたそういうことじゃないんですね。
そのまんまその現状回復っていうのはリフォーム、
お
ー、リフォームを皆さんよく やられてるんですけども、ははははは、リノベーションっていうのはもうそこの価値、その改めて向上していく、うんうん、新たな価値を生み出すっていうのがリノベーションというふうに僕を認識してます、ね、
なるほど。ちょっとこれは認識を改めます。リノベーションってただこう、はい、古いところをもう一回使えるように作り直すとかじゃなくて、価値を高めるまで、
高める、
なるほどですね、価値を高めるです。
でも天神の町は非常にそういう、
はい、
あの
物件が
お住まいじゃなくても、その店舗なんか非常に多いですよね。どんどんどんどん価値向上されてるいいお店ってあると思いますし、でそこで異空間、まあ、その時間を楽しんでいかれると思うんですけど、
うんうんうん、
なんで日頃生活するその自分の家をその幸せな空間にできないのかなっていうのをすごい思ったので、まあ、そこはもう既製品のまま生活をしちゃう、それが当たり前しょうがないみたいになってたのを、うんうんうん、そうじゃないんだ、その方に合ったその特別な空間を作れるんだって言ったら、もうその家にいる時間もっともっと幸せになれるんじゃないかなと思ったので、今ちょっと力が入ってきて、もちろん新築もやって、新築でも最初からそういうことができるんであれば、
はい、
ストレスも軽減できると思いますし、もうお客様のためにお客様に合った住空間を提供するっていうことが夢になってきましたね。
ちなみに福添さんがこの、はい、フクロウ不動産販売、
はい、
株式会社を立ち上げられたの何年前になるんですか、
ね、今年で4年目に入りましたですね。
はい、なんか私もですね、不動産会社っていうと、
はい、
まああのね、この辺もありますけど、不動産会社はすごい歴史が長くて、
はい、
もう結構なんて言いますかね、新規参入が難しいイメージがあるんですよ。
あはそうですね
でいっぱいこう物件持っとかないかんしみたいな、でその、その販売の手数料とかもちょこちょこっとこういただき、それがたくさんあるから成り立つとか、
はい、
なんかそういうイメージもあったりして、
は
い、ま、でもあの福添さんはまあ販売の方なんで、販売をした分のフィーが入ってくるというような業態なのかもしれないんですけど、まあ、その中で独立しようと思われたきっかけとかって何だったんですか。
そうですね、やっぱりまあ、リーマンショックがありまして、
はい、
勤めてました、まあ、あのマンションディベロッパーの方がやっぱりちょっと厳しくもなってきまして、うん、まあ、その厳しくなりながらもお客様おられて、お客様に物件をお渡しして、うん、まあ、一つちょっとしたトラブルを抱えることがありまして、うん、それはまあ私の責任じゃなく会社の責任みたいなのも思ってたんですけれども、うん、なんかやはりこう販売をさせてもらって喜んでもらうお客様が悲しむようなことはしたくないなと思って、まあ、しっかりまあその対応することによってお客様は最終的にもちろん喜んでいただく状態までできたんですけれども、そういう経験をもうしたくないな、自分でやったことは自分で責任も取れるし、まあ、以前からやっぱりその起業したいという気持ちもありましたし、ちょうど震災があった頃でしたので、
うん、
まあ、いろんな思いを込めて、 いろいろ会社名も考えましたけども、私は福添えって福を添えるって言って、もうなかなか覚えていただけない
です
から、
ね、もういやもうすごい素敵なね名字、この福、ね、福を添えるですもんね。
鹿児島から出てきまして、ちょっとなかなかその社長、前勤めてた社長も覚えてくださらないぐらい最初はですね、そういう名前ですし、まあお客様も福沢さん福園さんとかなんかこうやっぱり言われたりもするんで。
そうですか。
でも名前を覚えていただくってすごい大切なことかな。不動産会社さんでも結構横文字の会社さん、悪いわけでもないと思うんですけれども、覚えていただきにくい名前だったりするので、ぜひその方の心に残る名前、会社にしたいなと思ってひらがなで、まあやっぱり日本っていうのを大切にしたいっていうのを思って、日本独自のひらがなを使ってフクロウっていう名前をお客様からいただいて、お客様からプレゼントしていただいたものがあったので、それでフクロウっていうのが降りてきましたね。
なるほどですね。でもそうやって今申し上げたように、まあ、新規参入が難しいんじゃないかとか、まあ、そうやってこう個人で、まあ、最初に始めた際に、
はい、
ドーン独立します。でもそっか、設備とかはいらないから、
はい、
何かを作り出さなくちゃいけないわけではないので、マンパワーさえあれば始められる仕事ではあるわけなんですか。
そうですね、今回私たちの仕事は確かにそのマンパワーで、
はい、
だけで一応2人で最初は起業したんですけれども、
それを2人で本当、はい、独立しますって言った時に、なんか販売する物件がこうマンションならマンション何十個というマンションがどんどん1個あったわけなんですか。はい、
そうですね、そのご縁をいただけましたので、はいはいはい、そこに入れる自分で信じてたものですから、そしたらまあ見
事新規のマンション、
新規の販売代です。まあもちろん縁がありましたので、
ええ、
ただまあなんか振り返ってみると、こんな若い分かんない会社に販売を任せるってすごい、結構そのオーナーさんとしては大変だろうなと思うんですけれども、
オーナーさんはその販売会社を2つこうに分けるとかできるんですか。はい、
そうです、
A 社と B 社両方で販売してみたいな、はい、
そうですね、その両社、それこそもうまさしく A 社と B 社2社で販売させてもらって、
そうなんですか。
でその2社で競争しながらといいますか、協力しながら販売をしていって、非常に、まあ、そのいい、自分でも本当にその一緒にやってくれたパートナーの社員がいるんですけれども、その子と一緒に頑張ってこれていい結果も出ましたし、まあ、いい結果が出るって思えばもうそれだけいいお客さんに出会えてるわけですので、すごいいい時間でしたですね。
その時に独立で最初に制約された時のこととか覚えてます？は
い、そうですね、もちろん覚えてます。
そうですか。
応援がある方ですね、本当なんか本当ご縁あって会ってお会いできてるんだな、巡り合わせていただけてるんだなっていうのは思いますね。
独立して最初にその制約された時って、はい、結構すぐ決まりました。
そうですね、すぐ私はご契約はもう本当すぐいただくんですね。
ああ、そうなんですね。
なぜかやっぱ本当巡り合わせでその方とお会いして、なんか家ってでなんか本当ご縁なんですね、
うんうん、
もういいか悪いかその時あって、やっぱりだから説得ってしないくていいんですよ。その方とこうお会いして、
ええ、
よしもうなんかお客さんが覚悟が決まっていくんですね。そこを応援してあげるっていうか、不安なことがあったら不安なことをこういう風にしてこうしてこうやって取り除くこともできるんですよっていうご提案をしていくだけなのかな。もうお客さんの中に答えはあるんだろうなっていうのは今またお話を聞かせてもらって思いましたね。
なるほどね、ちょっといい話ですね。そう、じゃあもう迷ってる方にあの手この手でこうここがいいんですよ、あっこがいいんですよとか言ったって、うんうんうん、そうじゃなくてもお客様の方でどんどん固まる覚悟を待つみたいな。
そうですよね、結局やっぱりそのまだぼんやりしてること、うんうんうん、やっぱりいろんな思いってまだぼんやりすることもたくさんあるじゃないですか、うんうん
はいはい、
そのぼんやりしてるところを少しずつ少しずつやっぱりお客さんと一緒に形にしていく、
うん、
その形にしていくものが例えば今目の前にある物件であればそこでご判断もいただければいいですし、逆に違う答えが出たら今はそういう違う物件っていうのもご紹介もできますし、
うんうん、
その方に合ったやっぱり家づくりっていうのをご提供できる、そういう仕事になってきてるっていうのは非常に ありがたいことですね。
なるほどですね、もう今こうやってお話しされてる口調とですね、まあ、そのご縁を 大切にされて、ね、ご利用しをせず、もう本当に、ね、すぐにこう制約が決まるとい う、 もう福添さんのまあ佇まいとかもきっとあると思うんですよ。やっぱりこう買いに行って、あのマンションのもちろん良さもありますし、その販売されてる方のお人柄とか、やっぱそこのねこう感触とかもあるじゃないですか。どんくらい自分たちの思いとか分からないこととか不安に応えてくれて、アフターサポートはどんくらいあるのかというのもですね、きっと販売される方にもすごく寄ってるんだと思うんですけれども、まあ、そのおかげでということではないかもしれませんけれども、はい、起業されてそんなにあれですか、あの売上的なこう苦労とかあまり なくいらっしゃってるんですか。
そうですね、おかげさまで一応3期を終えまして、そうですね、なんか本当にもうお客さんに支えられてる、何よりでも社員ですよね。
あ、そうなんですね。今あのお二人から始めたということで、今何名ぐらいいらっしゃる。
今もう一人、昨年応援してくれて3人になりまして、はい、あとパートさん方にもちょっと入ってもらいまして、今6人ぐらいで動いてますので。
なんですね、
なかなか、でも頑張って本当にありがたいことです
ね。で最近はそうやってこうリノベーションにもこう、販売のといいますか、幅をですね、業種の幅を広げるといったイメージがあるんですけど、はい、そのリノベーションに関してはその販売だけじゃなくて、そのアイデア出しじゃないですが、そのお客様とのこう打ち合わせでこうどういう家にしていきましょうみたいなところから今後やるってことですか。
そうですね、やっぱり思い、まあ、お客さんのいろんな思いもありますし、あと、はい、まあ、その中で推奨したい、あの家作りっていうのももちろんありますし、
はい、
その中でフクロウだからできる、フクロウが考える家っていうものも一つのキーにして、基軸にして、あとそのお客様、もうとにかくこうとんがったデザイン性がある家がいいとか、いろんなお客様も出てこられると思うので、リノベーション住宅推進協議会っていう素晴らしい会に所属して、いろんなやっぱり仲間がいますし、そういうことで今度はじゃあお客様のセンスだったらこういった家作りができる業者さんもご紹介ができるよとか、フクロウだったらこういう家もできるよとか、フクロウのその考えっていうものに賛同していただければ、ぜひそちらのフクロウの方で考えていただいてもありがたいことですし。
フクロウの方で考えるというのは、フクロウさんの方で家の設計をするってことですか。
うちでご相談いただいて、
はい、
でその上で打ち合わせをしながら、
はい、
うちはまだ建築会社ではありませんので、その建築をしていただく業者さんに依頼していって、
はい、
家作りをしていくっていう形ができるように。
なるほど。でもそんだけたくさんの家もご存知ですから、ご提案の幅といいますか、
はい、
そういうのが良かったらこういう間取りもパターンもありますよとか、そういうのを作ることもできますよと、そういう業者さんも紹介できますよと、
はい、
いうの打ち合わせが可能であると。
そうですね、もう本当にご縁なんですよね。ご縁を一歩、本当この朝会朝食会に、
はい、
出席させていただいてから、いろんな方々と触れ合って、でまたそのバックグラウンドのいろんな方々にご縁いただいて、
はい、
やっぱり広がりましたね。
そうですか、
本当にやっぱりお会いできたことはありがたいですね。
なるほどですね。ということ、今なんか話を聞いてるとですね、不動産の販売業から、マンションの販売業から、いろんな思いもあって独立もしたいというのもあって出ましたが、将来は何だったら建設とか建築もできるように、袋を、さんはこう進化していきたいと思ってたりするんですか。
そうですね、フクロウってひらがなでこういう会社してますですね、意外って言いますか、いろんなやっぱりなんか木の業者さんとかご紹介いただく方が多くてですね、
はい、
やっぱり何なんでしょうね、ご縁がそういうことが重なっていて、私もなんかその森とか木とか、
はい、
ちょっとそういう自然に関係するところにこういろいろリンクすることが多いものですから、
ほう
この前も木の建物を東京でちょっと視察しに行ってきたんですけれども、木で作ったその商業施設、私が考えた木で作った ビルじゃないんですがマンションといいますか、そういうところに海外ではあるんですけれども。
あるんですか、木でマンション、
はい、
何階建てですか。
9階建てでできるみたいです、
本当ですか。
私もすいません、詳しく研究もしてない中でこういう公共の現場乗せちゃって申し訳ないんですけど、ただそういう夢を追いかけていきたいな、今はもうそういう空間をリノベーションで作りたいなということで、今室、ちょうど近くの今泉の方で、
ほうほうほう、
あの、はい、一室リノベーションの、
なんですか、周りは鉄筋コンクリートだけど中にこう木目をいっぱい作って、ちょっと、
はい、
自然感あふれる家にできるとか、そういうことですか。
そうですね、築十何二十年弱ぐらいの物件のフローリングがもう全部木の木材にしまして、壁は珪藻土でまとめまして、
わお、珪藻土
入ったらもう杉の木のいい匂いがもう廊下からもちょっと香ってくるっていう、来られた方はびっくりしていただけますね。
何ですか、そんな家が今あるんですか。
非常に私も満足してる家で、もう私が住みたいなって思いますけども、
そうなんですね、はい、でもやっぱお金は結構かかるんですよ、やっぱそんだけ向くとか。
そうですね、でもお話しさせてもらうと、はあはあ、あの皆さんびっくりされて、え、それでできるの、でその後やっぱり研究しますとですね、
はい、
以前やっぱり高い金利で買われてるマンションをそのリノベーションの工事費用と合わせて、今また非常に低い金利で借り入れができるので、そのリノベーションの費用と以前のマンションの費用をセットにして新たにこう組み直すっていうようなプランもあるので、意外や意外思ったほどの値段じゃないね、支払いじゃないねって言っていただくケースもありますね。
なるほどですね。そうとなると大事になるのは、そうやってこう組み替えもできるんだけれども、大事になると本当にでもその建物自体の耐久性とか、建物自体の基礎的なところの耐久性がちゃんとこうあと何十年とか見込めないとそこまで踏み出せませんよね、はい、
そうですね。
その辺ってどうなんですか、結構耐久性は高いもんなんですか。
耐久性、耐用年数でしかやっぱりありませんけど、まあ、47年って耐用年数は言われてます
よね、
まあ、それはあの税的なものなんでしょうけれども、ただあの今建築士県の建築センターがあるんですけども、はい、そちらでも住まいの健康診断っていうのもされてありますし、そういう書類が出てきますし、先ほどリノベーション住宅推進協議会の方で R1 っていう、あの認定を受けることができますし、いろいろこうバックの方であの安心してもらえる書類とかもありますので、そういうものがあの発行されていると非常にご安心いただけるんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、わもう今の話はちょっと衝撃でした。木でできた9階建てのマンションとか、鉄骨のビルの中に木材をもふんだんに使い、珪藻土を使い、呼吸する壁の土で、もう何だったらもうちょっと何ですか、こう金とか打っちゃったりなんかしてね、すごくいいマイナスイオンいっぱい出させたりなんかして、
もう
自然の中で暮らしているような暮らしがこうね、意外にこう低い価格で実現するっていう、
なんかもう
夢がありますね。
お客様来られて、なんかもう本当にリラックスして、なんか帰りたくなくなるっていうか、もうおっしゃっていただいて呼吸する家ですよね。まあ一戸建てとかでしたら皆さん実現されているのに、マンションだったらなかなかもうこうなんだっていう規制概念の中で生活しているような感じになっているので、変えていきたいなって思ってますね。
わあ、すごい夢がある、それすごいですよ。だって本当にマンションってこうもう確立されて、どこの部屋もどの間取りも一緒で、使われても大体一緒なのが、
はい、
ね、そうやってもう個性もあふれる、
はい、
自分の空間にできるみたいなんて、その素晴らしい夢ですね。
ちょうど昨日あのホームページをその家へ の、はい、あのご案内ができるように、リニューアルしましたので、袋不動産で検索していただ
く。そうですか、
はい、
ぜひ皆さん袋不動産で検索してみてください、
はい、
ね、え、さあもうそんなね、こう夢あふれ、僕にとってもちょっと夢が膨らむ、将来のなんか住宅
と
考えるときにそういう選択肢があるんだっていうのにね、今日は出会わせていただきましたが、まあ、そんな福添さんなんですけれども、まあ、そういったさまざまな、ね、出会いで、ターニングポイントを迎えられてると思うんですけれども、一つ今回ですね、いろいろ事前のアンケートで出てきて、よく出てきた言葉が7つの習慣。
はいはい、そうですね、
これはあの大ヒットしたあのビジネス本ですよね。
そうですね、
7つの習慣、相当あれですか、良かったですか。
22歳もその新入社員の頃なんですけどね、
はあ、そんな前に読んでたんですか。
あ、先輩からお勧めいただいて非常に迷った時がありまして、
はい、
まあ、迷ったっていうか新入社員で半年ですね、うん、半年間販売が全くできなかったんですね。まあ、あの初めてのなんか挫折みたいなものですよね。まあいろいろあったんでしょうけど、その前も、はいはい、ただまあもう生きていくことができないぐらいの、うん、やっぱりそういう仕事ができないイコール自分はダメだみたいな状態になっちゃって、まあ、そこをやっぱりその本と向き合わせていただいて向き合うことができまして、
うん、
やっぱり意識が変わっていき、そのもう今月販売ができなかったらもうこの仕事は断念しようっても決めて、その月臨んでいって、うん、初めてマンションの販売をできましたから今ここにいますので。
その7つの習慣のお話の中でどこに特にこう感銘といいますか、バーンときたフレーズとかなんか考え方とかあったんですか。
自分が源といいますかインサイドアウトっていうのがあったと思うんですけれども、もう自分から発信していくんだ、
うん、
で、うん、私はあの愛っていうことが愛情を非常にやっぱり持って接していきたいなって言いますか、なんかそれが何なのかっていうのも分からなかったんですけども、うん、愛は名詞ではなくて愛するっていう動詞なんだっていうフレーズがあったと思うんで、うん、その愛すること、自分から発信してその方を思い、その方のために思い、その方を理解する、その方に何が自分ができるんだろう、
うん、
やっぱりその相手を思うっていう、形がそこでできてきたのかなと思いましたね。
なるほど、インサイドアウト、相手を思って。
そうですね、特にそれをこの、昨年も同じような体験が、あったので、自分が源なんだっていうことを、周りのいろんな方々から、触れ合って教えていただくこともあって、なんかその、生きていくことの感謝っていうのがすごい特に今出てきますよね。
すごいな、もう仕事の中で普段の生活の中でそういったことにこう気づいていける福添さんが、素晴らしいですし、ラッキーだなーと羨ましいなと思います。もう
ラッキーですね、本当に。
本当不平不満の塊ですからね、僕とかね。もういかんなと思ってですね、もう
不平不満がある、あるだけでも嬉しいんじゃないですか。なんかね、
そんなことがね、
もう僕も
言える環境
って、ね、不平不満もいっぱいありますし、それが人間なんだなって思ってこれたことがすごい、僕は生きてるんだなっていうのを思えたので、
はい、
本当に今人間なんですよね。
なるほど。いやいや、そしてですね、その他にも面白い回答があったのがですね、いろいろな悩みや困ったことを解決するアイテムメソッドを発見とですね、アイデアだし歩く寝るって、これどういうことですか。困った時に寝るっすか。
寝たらとにかく寝不足なんですかね、よく寝る。ちょっと短時間で寝ることができるんですけども、
はあはあ、短時間の睡眠というような意味ですか。
そうですね、なんか寝ちゃう、寝ることがなんか悪いことだな、はあはあ、寝ちゃいけない寝ちゃいけないみたいな思ったり、うんうんうん、今やらないとって思っちゃうんですけど、なんか寝ちゃう、寝るっていうか瞑想なのか分かんないんですが、少しそこでこう脳が整理されますよね、
はいはいはい、
寝ることによってこういろんな、ま、こうたくさんの情報が整理されていくっていうのを読んだ記憶があるので、まあ、眠いんだったら寝ようかなと寝て、もうこのその代わり5分とか3分とかなんか時間を区切って、それだけで一瞬やっぱり整理をして、それでスタートすると意外にこうクリアになっていく、まあ、その状態と、あとは歩けば、だから脳を活性化させるやっぱり、スイッチ、僕にとってはそこがスイッチだったのかもしれないですね。
なるほどですね、はい、もうこうぐーっとこうその困ったこととかアイデア出しにこうものすごく向き合う時間ももちろんあっていいんだけども、ふっとこう行き詰まった時に寝てみるとか歩いてみるとか、
なんか自然体って本当に好きなんですけども、なんかそういう本当にありのまんまでそう思うと、 なんか、そういう時の方がなんかインスピレーションって出てくること多いな。なんかお風呂入ってるなんか、リラックスしてる時がなんかいろいろ出てくるっていう方もおられたりしますでしょうし、
そう、ここにね、座右の銘に自然体って書かれてるんですよ。でもこうやって話してても分かるんですけども、福添さんのその自然体な雰囲気、柔らかな雰囲気もものすごく伝わってるんですけど、なかなか僕もそうなんですけど、自然体になりたいんです。もう自然体のまま生きたいんですけど、はい、なかなかそうなれないという人も多いと思うんですけど、はい、逆にこう自然体な自分で入れるようにするためにはどうすればいいとかって何かありますか？
そうですね、なんか難しいですね。どうすればいいんでしょうね。どうすればっていうか、なんか自分を認めてあげることってなかなか今も僕もできないんですけども、なんかヒントはそこにあるなっていうのを最近は特に教えてもらってたなって。僕も自分が大嫌いで大嫌いで大嫌いでって思ってたのが、愛する、自分も愛することもできるんだ、まあ、他人ばっかり愛してっていうか、家族も愛し、やっぱりお会いする方、ご縁もある方愛していって、会社も愛して社員も愛してって思うと、ただ自分と向き合うこと少なくなってたなって最近感じて、自分と向き合っていって、なんかそうすると自分を承認することができたら、なんか自然になんか楽になってきましたね。
なるほどですね。
自然体、なんか頑張りすぎてたんですね。私も起業しましたので、やらなきゃいけない、頑張らなきゃいけないって思ってたんですけども、まあどこかにはでもなんかなるようになるさっていうのもあったりもするし、もう肩肘張らずにもありのまんまでやっていくしかないなっていう覚悟が最近は決まってきましたね。
ですね、そう、もうさまざまな経験を得て頑張って頑張って、その上でっていうことですよね。
そうですね、だから全力で臨めば何か道が開けるのかなっていうのは思いますね。
なるほどですね。さあ、ということで朝の過ごし方は夢を見る感謝の思いを伝える目標を意識する、どういうことなんですか
起きて夢を見るっていうか、起きてるんですけど、なんかでもですね、なんか今日も朝こう布団から、まあ、そこに起きていくと、やっぱその、まあ、お布団があり家があり、まあ、また太陽が昇ってるんですよね。なんかすごいありがたい中で、なんかそこに生きてること、なんか目が開けられない、生きていけないわけじゃないわけですね、そういうことも気分が落ち込んだ時にはあったりもするでしょうし、まあ、そうじゃないその時間がスタートできる、一日がスタートできるってすごいありがたくて、ありがたい思いがずっとこう深まっていくと、やっぱりなんか元気になっていきますし、その中で一日のスタートをどのようにしていくかっていうのを考えていくと、まあ、こうやってこうやってこうやって、なんかこう自分の段取りがしっかりとできて、その上でなんか楽しくなっていくんですよね。で、夢を見るっていうのはなんかもう妄想なんですよね。でもいろんな ね、いい思いを思うとなんか元気になって
なりますね。夢を、まあ、見るというか夢を描くというか、
描く、そういう感じですね。そうですよね。だからこんな風になったらいいな、いいなって、いいことを思うと思った通りやっぱり現実になっていくので、思い描けば必ずなんか実現していきますよね。
うわ、聞きましたか皆さん、思い描けば実現していくね。朝福添さんがニヤニヤしていた、それは夢を見ています気にしないでくださいやろ。
そうです、もう朝からニヤニヤしてたらきっとそうなんだと思います
ぜひ応援していただきたいと思います、
はい、
ということでですね、最後はですね、1分間ピッチということで、PR をしていただきたいと思いますが、準備の方はよろしいでしょうか？
はい
ぜひ皆さんもですね、福郎不動産でぜひ検索していただいて、さまざまな家の形、見てみてくださいということです、
はい、
ではよろしいですか？
はい、
よーい、スタート。
はい、ありがとうございます、福郎不動産販売の福添健一と申します、ここにもういること、朝食会に出席してここにいること本当に感謝していますし、皆様とつながっていくことを本当感謝にしております。福郎不動産販売検索していただくと、木の家、木のマンションというものをご紹介ができております、 お客様の人に合った住空間を提供していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、ということで今日のモーニングゲストはフクロウ不動産販売株式会社の代表取締役福添健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。